ローマ人への手紙8章5節から9節。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。沖縄滞在中に体調を崩してしまいました。すみません、今日はちょっといつもより声が小さいかもしれませんけど、5月20日にですね、体がだるくなりまして、風邪をひいたのかなというふうに思いました。その日の夜、寝ることはできたんですけど、一晩中咳き込んでいたんですね。翌日21日になりますと、ベッドに横になっていますと息苦しくなってまいりました。もしかしたら喘息にでもなったのかなというふうに思ったのですけど、だんだん苦しくなりまして、母に病院に行くことを勧められたのですけど、保険も効かないのでということで断りました。しかしもっとひどくなってきたもんですから、これはちょっとおかしいと思いまして、すると母がですね、私の妹に電話をして、妹がすぐ駆けつけてくれたですね。私の妹は数年前にご主人を病気で亡くしました。彼は亡くなる数年前からですね、入退院を繰り返していたそうです。妹は自分の体験から、また私が心臓に問題があるということを知ってですね、最初から循環器のある病院へと連れて行ってくれたんですね。病院に着いた時には午前中の受付がもう終わってまして、診察は2時間後ですと言われました。しかし私が息苦しくしているのに気がついた受付の方が、救急医療センターに連絡をしまして、そこで見てもらう手配をしてくれたんです。そしてそこで診察を受け、検査を受けました。最初救急医療の若い医師がですね、お医者さんが問診とこう聴診をしまして、これは心臓の可能性が高いですねと言われました。検査をしましょう。でも保険効かないもんですから、私お金が心配になったんですね。いくらかかりますかとまず聞きました。体のことよりお金の心配をしたんですけど、すると看護師さんが調べてみますって言ってですね、アメリカですとそういう検査を受けますと、5000ドルとか6000ドルぐらい、そのぐらいこうかかるかなと思ったんですけど、看護師さんがですね、200ドルちょっとです、もちろん円ですよ、2万円ちょっとですと言ったんですね、保険なしで。あ、じゃあぜひお願いしますということで検査を受けたんですけど、その検査結果、心不全を起こしている、心臓と肺に水が溜まっているというふうに言われました。それを聞いて私はこの、救急医療センターのですね、主任のような先生が説明してくださったんですけど、あさってアメリカに帰るんですけど大丈夫ですかって聞いたら、いや絶対ダメです、飛行機は絶対ダメですというふうに言われました。すぐ入院しないといけないですと言われました。 私の保険ここでは全くカバーされませんけどと言いますと、この医師の方がですね、力強く大丈夫です、入院してくださいと言ったんですけど、まあ私はそれを聞いてちょっとほっとしたんですね。あ、大丈夫なのかと思ったら、しばらくしてこの先生がですね、心配げにですね、小さな声で、後から請求されるかもしれませんけどというふうに囁いたんですね。私はガツンというふうにですね、思わされまして、一体いくらかかるんだろう、またいつアメリカに帰れるんだろう。このことをマキコに知らせたら、やはり心配するだろうし、また家族や教会のみんなも本当に心配する、まあ、パニックになるかもしれないとかですね、本当不思議ですね。こういった時に本当数分なんですけど、いろんなことをですね考えたりするものですね。しかししばらくして気づかされました。全ては神様の御手の中にあるということを。神様が全てをご支配くださり、全てが神様の御手の中にある。神様はどんなこともですね、益に変えてくださるお方です。そんなことを考えていますと、循環器の専門の先生が来られました。心臓の専門の先生ですね。そして私を診察いたしまして、あなたのものはまだ軽度です。ですから入院必要ありません、薬を飲んで自宅療養で大丈夫ですと言われたのです。ただし飛行機はダメですと言われました。この救急医療のですね、主任のような先生、こう身長高くてですね、なかなかハンサムな先生だったんですけど、飛行機は絶対ダメですって言ったもんですから、私心の中でなんかちょっと笑ってしまいましたね。しかし振り返って考えてみますと、本当に最初から全てが神様の御手の中にあったことを思わされます。私が具合が悪くなった時に、妹は自分の体験からすぐに循環器のある病院へと連れて行ってくれたんですね。まあ、妹の主人も心不全を起こしたことがあるということでですね、それでその時は妹は何も言わなかったんですけど、私がもともと心臓が悪いということを知っていますので、すぐに循環器の、まあ、心臓の専門の先生がいるですね、病院へと連れて行ってくれました。もしも心臓専門の先生のいないところに連れて行かれたとしたら、原因が分かるのにもっと時間がかかったかもしれません。あるいは風邪か何かですねっていうふうに返された可能性さえあるかもしれません。しかし妹がですね、すぐに循環器のある心臓の専門医のある病院に連れて行ってくれたので、すぐに心不全だと分かったんです。そしてすぐに適切な治療を受けることができまして、入院する必要もなく早めに治ることができました。本当に全てが神様の御手の中で守られてたなということを思わされます。もしも心不全に気づかずに飛行機に乗っていたとしたら、飛行機の中で心臓で亡くなる方々もいらっしゃいますね。実際私の古い友人も飛行機 日本からアメリカまでやってきて、アメリカに着いてすぐに心臓で倒れて、そのまま亡くなりました。気づかずに戻ってきたら本当に大変なことになってたと思います。飛行機になる前に気づかせていただいたこと、本当に感謝でした。また両親、妹、家族がサポートしてくれました。またJMCDの皆さんをはじめ、アメリカにいるクリスチャンの方々もお祈りしてくださいました。そして私の出身教会であります沖縄の教会においてもですね、祈ってくださいました。本当にたくさんの方々が祈ってくださいました。祈りは力です。心から感謝しております。また JMCD の皆さん、この教会の皆さんがですね、私の留守の間もいつもと変わらずに神様への礼拝を捧げてくださったこと、またいろいろご奉仕くださったことを心から感謝しております。しんくんにもですね、3回にわたりまして礼拝において御言葉を取り継いでくださったこと、本当に感謝しております。そして妻や子供たちも私の留守の間、本当にたくさんのことを補ってくれました。本当に皆さん留守の間ありがとうございました。今日はキリスト教の中でクリスマス、イースターと並ぶ三大祭りの一つ、ペンテコステの日です。ローマ書8章を通して学んでまいります。まず確認していただきたいことは、イエス・キリストをあなたが信じているなら、あなたのうちに聖霊様が宿っていてくださっているということです。9節、先ほど読みしました9節をご覧ください。ローマ書の8章9節、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。キリストのものであるなら、イエス・キリストを信じている人であるなら、その人のうちに御霊、聖霊様が住んでおられるのですと聖書ははっきり語っています。聖書によりますと、クリスチャンで聖霊を受けていないということはありえません。また聖霊を受けていなければクリスチャンではありえません。あなたが心からイエス・キリストを信じているなら、聖霊様があなたのうちに住んでおられます。神様ご自身である聖霊が私たちの中に住んでいてくださる、それは実に驚くべきことであります。聖霊が住んでいてくださることによって、聖霊による思い、その御霊の思いが私たちのうちに働いてくださる。私たちは聖霊による新しい思いと肉による古い思い、その二つの思いが私たちの心の中で葛藤いたします。五節から八節にこう記されています。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、 御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。肉の思いは神様を喜ばせることができませんとあります。御霊による思いでなければ神様を喜ばせることができない。肉の思いは神に喜ばれない思いです。御霊による思いはイエス・キリストを信じて生まれ変わることによって、その人のうちに働く新しい人間性です。神に喜ばれることを求める思いです。第一コリントの2章14節には次のように記されています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。イエス・キリストを信じる者のうちには新しい御霊による思いと古い肉の思いがありまして、その二つの思いが一生戦い続けていくんですね。ある人たちはこう言います。自分はクリスチャンになってから余計に醜くなったように思われる。しかし自分の罪に汚れ、あるいは弱さに気づかされるということは本物のクリスチャンである証なんです。聖霊様が心の内に住んでいてくださいますから、今まで罪と感じなかったことも罪と感じるようになった。それゆえにより自分が罪深いように思われてくるんですね。自分の肉の思いに気づかされていきます。今日のこの聖書の御言葉を書きました使徒パウロも、自分の内側を見つめた時、自分の肉の思い、そこには自分でもどうすることができない弱さ、罪があるということを告白しています。今日はローマ人への手紙8章を読みしてますけど、直前の7章の15節に、私には自分のしていることが分かりません、私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。飛んで19節、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロ自身、自分の力では神様を喜ばせることができないことを知っていました。肉にある自分を見つめてみると、なんと自分は惨めな人間なんだろう、 神様の御心はこれである、これが善であると分かっていながらできない、神様はこれを喜ばれないと分かっていながらやめられない、そういう自分がある。後にパウロは、私は罪人の頭です、私は罪人の頭ですとまで告白しています。そのような心の葛藤があるのは、クリスチャンのうちに聖霊が住んでいてくださるからです。今までの良心の葛藤だけではない、聖霊様が私たちを内側から照らし出し、私たちに罪を示してくださる。それゆえにクリスチャンになり、聖霊様が私たちに住んでくださることによって、より私たちは心の葛藤を覚えるようになるんです。しかしパウロは自分の内面の闇の中でさえ輝く確かな光をはっきりと見ていました。イエス・キリストはどんな闇をも打ち破る希望の光、そのイエス・キリストを信じるときに、神の霊である聖霊が私たちのうちに入ってきてくださり、私たちのうちに住んでくださる。人間の力では罪に打ち勝つことができなくても、神様を喜ばせることができなくても、聖霊によって助けられ、罪に打ち勝ち、神様を喜ばせることができるようになる。心からイエス・キリストを信じているなら、その人のうちに聖霊が住んでいてくださっています。しかしイエス・キリストを信じていないのであるならば、その人のうちに聖霊は住んでおりません。新約聖書のユダの手紙には次のような言葉が記されています。初代教会に起こった問題でもあり、いつの教会にも起こる問題でもあり、今日の問題に起こる問題でもあります。ユダの手紙にこうあります。ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者である主であるイエス・キリストを否定する人たちです。この人たちは御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。言い換えるならば、心からイエス・キリストを信じていないのであるならば、その人のうちに聖霊は宿っておられないということです。教会は全ての人々に解放されています。誰であっても教会に来ていいのです。どんな人でもイエス・キリストの救いへと招かれています。教会はいろんな人たちを受け入れます。ヤクザでも、他の宗教の方々でも、無神論者であっても、教会に来ていいのです。しかし決してその人たちが教会の中心になってはいけません。その人たちの意見に教会が振り回されてはいけないのです。なぜならその人たちの思いは神を喜ばせることができないからです。ローマ書8章8節にこう記されています。肉にあるものは神を喜ばせることができません。私たちが聖霊に導かれるとき、私たちは神を喜ばせる実を結ぶことができます。 御霊の与える命の実を結ぶことができるのです。我たちが肉の思いに従うときには神を喜ばせることができません。我たちもクリスチャンとしての喜びを失うことでしょう。御霊に導かれるところにこそ神を喜ばせ、またクリスチャンとしての喜びに満ち溢れることができます。今日の説教題、御霊によって歩みなさいという言葉は、ガラテヤ書の5章16節の御言葉です。この御言葉は次のようにも訳すことができます。御霊によって生活しなさい、聖霊によって行動しなさい、聖霊によって生きていきなさい。しかも原文のギリシャ語では継続を意味する命令が用いられています。それは習慣化していくことを意味しています。御霊によって歩みなさいというのは、聖霊に導かれて行動し生活することを習慣化しなさい。聖霊に導かれた生き方を習慣化しなさいということです。習慣化するためには何度も何度も繰り返し求め、繰り返し行っていく必要があります。私たちは弱い存在です。ですから聖霊の導きを心から求めていく必要があります。つまりそのことを願い、そのような生き方を求めていく、聖霊に導かれて生きることを切に祈り求めていく。今日という日に、あなたがイエス・キリストを心から信じているなら、あなたのうちに聖霊様が宿っておられることを覚えてください。まだイエス・キリストを信じていない方があれば、イエス・キリストを信じて聖霊様が心に住むのを迎えてください。そして御霊による思いに従って歩み、神様に喜ばれる歩みをするために、私たちのうちに住んでくださる御霊に助けられつつ歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちの心のうちにはあなたに喜ばれないことがたくさんございます。しかし御子イエス・キリストが十字架によって私たちに罪の許しを与え、私たちに清めを与えてくださっていること、また私たちの心のうちに聖霊様が住んでくださり、聖霊様が私たちを心の内側から作り変えてくださいますことを感謝いたします。どうぞ聖霊様に満たされ、導かれ、この御霊に従って歩むものとさせてください。集われました一人一人の祝福を心から祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。